Num bom
はい、皆さん、1週間ぶりのご無沙汰でございます。ムポルト、この番組は、オリンピックまでの期間、スポーツの情報をお届けする番組でございます。お届けするのは BJ と、
ハンスです。
はい、ということで、はい、先週ハンスお休みでしたが、はい、ホッケー行ったんですか？
はい、インラインホッケーを。
どうでした？
うちのチームは、結局、勝てませんでした。
練習不足ですか？
全くの練習不足。
なんか急にそういう話が出たので、やってたのかなと思って。
もう毎回出てますよ。
あ、そうなんですか？前は結構賞状とかもらってたじゃん。
もう、3、4年ぐらい前ですね。
メンバーが今良くないの？
メンバーが良くないですね。
あ、そうなん
だ。だんだん経験者が
少なくなってきてるの。
少なくなってきて
るの。あ、そうなの？でも初心者にホッケーって難しいんじゃないの？
あ、結構いますよ。
本当？
うん、初心者でも。だから、久留米の方のその大会主催しているとこは、初心者を、積極的に集めて、で、KBC のあの朝の番組で、紹介してたりとか、ね。
あ、そうなの？あ、そんなことやってんだ。なるほどね。はい、まあ、そういうことで、はい、2戦とも負けということで。まあ、ぜひ、またいいメンバーを揃えてですね、頑張ってほしいなと思うんですが、はいはい、私今週ね、K1 があったんですよね。
今週
じゃなくて、先週だっけな。K1 がさ、なんか、ボクシングのヘビー級のチャンピオンを集めて、武蔵とかがやったのよ。もうどんどん面白くなくなるね。
なんかね、
あのさ、ボクシングの選手と K1 の選手だったら、キックがあるから、K1 の選手が勝つに決まってんじゃんね。
確かにね。
そこにやる意味があるのかどうなのか全然わかんないもん。
なんか、異種格闘技とかいう風なのも。
そうそうそうそう。
最初の頃はね、まあ、K1 が出始めたから、ちょっと新鮮やなって感じなんですけど。
こんだけで連発されるとね。もうあれやっぱ谷川がバカなんですね。もうあいつに尽きるなって感じがしますよ。
そうですね。
ねえ、ああ、もう本当に K1 って面白くなくなったなと。で、まあ、でも K1 の有力選手がプライドに行ったりなんだり今ね、してまして、マークハントですか、
はいはい、
なんかプライド参戦を表明してますし、あとは誰だっけな、ミルコ・クロコップとかね、はいはい、あの辺はもうプライドで定着してしまいましたが、はいはい、ああ、まあ考えないといけませんな。
そうですね、ありましたね、K1 ワールドグランプリ。
あったでしょ、もう本当つまんなかったよ。絶対、だって勝てるわけないじゃん。キックがあるのに。だからボクシングとやるなら K1 側がキックを封印するぐらいのね、最低ローキック禁止ぐらいのルールで、K1 側が歩み寄らないと、意味がないじゃんって思うよ。
あ、ボタとかやってたんです
ね。そう。ボタとか出てきたんですよ。でも、そんな無理じゃん。そのボクシング選手にキックしろっていうのはさ。だから K1 がせめてハイキックしか認めないとか、そういうボクシング寄りのルールにしないと、強い方が弱い方のルールに合わせていかないと面白くないじゃんね、試合自体が。だからまあ、武蔵は多少苦戦して、面白い展開とか、まあそうでもないんですよ。だから2戦目のなんだっけ、なんとかイグナチョフスだっけ、サソリって言われて、あいつはなんかもうローキック3発で試合終わったからね、全然面白くないですよ。なんか
アレクセイ・
イグナチョフスね、だからちょっと考えてほしいなと思ってる次第でございますね。まあそんな中で面白くない K1 と、こう反比例してですね、
サッカーが
日本代表戦が行われたわけですが、どこでしたっけ、インド、
インドに
対日本ということで、まあまあ今回はですね、ヨーロッパ組が、小野、それから誰だっけ、
中村とか、ね、
中村か、この2人しかいないという状態で、やったということで、まあ試合結果は皆さんご存知の通り7対0だなんですが、どうでした、試合見て。
まあインド相手に7点ならまあこれくらいならねって感じだったんですよね。
まあ、あの、まあ、7-0 で、まあ、まあ、こんなもんかなとは思ったんですが、うん、今日入ってきたニュースで、うん、もうびっくりしたのが、オマーンが、シンガポールに7-0で勝ったの。
はい、
そうだからせっかく7-0で勝ったのに、この得失点差が無になったの。
無になった。
なんでシンガポールで、日本ホームの時に2-1なんだよっていう ね、ここで聞いてくるわけですよ。あそこのバカな、ね、試合が。
確かにね。オマーンには勝ったんだけど、うん、結局得失点差で、うん、今のところオマーンの方が得点を
上げてると
多く
なってると、ね、だから結局オマーン、うん、アウェーで日本対オマーンで、うん、日本が負けた場合に非常に苦しい立場になってくるということでしょう、うんうん、なんだかね
なんだかねって、うん、まあこれがねちょっと予選の面白いなとこかなって思うんですよね、うんうん、
どうでしょうアジーコ監督の
対応どうなのかなあんまりわかんないですね、インド戦。ちょっと。
いやね、俺はやっぱりね、うん、やっぱりダメだと思ったね。うんうん、っていうのが、だからやっぱり、その、なんていうかな、あの、今のシステムが機能してる時代でもうジーコはクビなんだけども、うんうん、中田がいなくなって、さらにチームが良くなってるじゃん。うんうん、感じとしては、うん。だからより一層クビだって思うね。
あ
だから中田がいない方が、このチームが実力が発揮できると思ったら、中田落とせばいいんだよ、ジーコが。その権限があるんだから。うんうんうんだから今回あの人の意思でヨーロッパ組を2人にしたわけではなくて、うんうんうん、使いたいんだけどそういう状態になってるわけじゃないですか、
はいはい、
それでチームの調子がいいってことは監督として絶対無能を証明してると俺は思うんだけどね、
う
ん
う
ん、
そうね
久保を選んだのもどっちかっていうと仕方なくじゃないですか
いないもんねフォワード
でしょ、うん、本当はジーコの中では本当は柳沢を選びたいはずなんだ
よ鹿島つながり
そうなんだよもう、ね、勘弁してくれよって感じですよ、うんうんうん
鹿島か
今回もなんか途中で中田って鹿島のアントラーズの選手がね、
うんうん、選ばれたでしょ、うん、もうなんか本当に勘弁してくれって感じですよだからあれイングランドの後半でしたっけ、うん、もうアントラーズだらけだったじゃないですか
アントラーズだらけだったですね
小笠原とかさ、あの辺ばっかり、うん、もうあいつの本心あれなんだよもう見えねえだよ絶対クビだと思ったけどね
確かにね。
ねえ、ひどいよね、
なんでそこまでね。
うん。
なんていうのかな、柳沢なんて本当
に。いや、本当に狙っているのか分かんないじゃない、もう。す、
う、
で、
ん、
に、
うん。
全然今、タマピョンの方がですね。
タマだね。
ねえ、乗ってる感じがするじゃないですか、タマピョン。
ねえ。向こうは輝いてますよ。
久保もいいですね。
久保もいいですね。
侍ですね。うん、相変わらずコメントが侍で。
コメント侍ですね。
もう、本当もう、ラスト侍っていう称号をあげたいぐらいの。
最初のあのね、ボレーキックもね、うん、適当に当てたっていう。
そうそうそう。あのインタビューで適当っす。
適当っ
すね。侍、多くも語らない、うん、侍だっていう。
愛想ある。
もう、あれぞ侍ですよ。いい感じだなと、思いますけどね。うんうんただその、その前に、まあ、インド戦に臨む前に、いろいろテレビ朝日系でね、うん、中田がインタビューに答えてる V が流れてまして、はいはい、それ見ると中田もやっぱ言ってたね。
うん、
自分がやっぱり、ある意味、傘になってるかもしれないけど、足かせにもなってたかもしれないと、はい。だから自分がいない方がチームが生き生きしてると、
うんうん。
それはやっぱり僕自身自覚してますっていうことを言ってるんで、うんうん中田って寄り添う大人になったなと思ったですね。
そうだね。
そんなこと言うような輩じゃなかったでしょ。
うんそうですね。客観的に見れる。
見れる年があったんだと。
うん
だから、それが分かってれば、やっぱ代表招集もあるかなと。
うん
それが分かってなくて、今まで通りだと、中田の実力が日本でやっぱりトップだけど、でもやっぱりこのチームにはいらないかなっていう感じに俺ちょっと傾いてたんですよ。
うん、
でもそれを自覚してるってことは、うん、それを自覚してした上で、どんなキャプテン地位を発揮するのかってちょっと見てみたいですね。うんうん、
これからだね。これからもし中田が入ってきて。
そうだね。本当の中田の、うんうん、日本のキャプテンとしての進化が、今から問われるかなと思いましたね。はいはい、あとちょっと気になったのが、俊介はどう思った
あんまり最近。
されないよね。
ね。
うんうわ、俊介だっていう感じがないよね。
ないね。確かにね、フリーキック決めたけどね。
あれもなんか、そう大して曲がってないよね。
インドだから、ちょっとね、ちょっとインドのゴールキーパー下手くそ。
下手くそだったからね、入ったけども。うんうん、って感じはないです
か？なんか、 輝き失いかけ
てる。かけてるね、うん。ゲームメイクでもこれだっていうパスもないし、こんな感じになったのっていうのが正直な感想でしたね。ねえ、だからトップ下に中村は今選ばないなっていう感じはちょっとしますわな、私は。
逆に小野がね。
小野がいいね。ね。どうなんでしょう、小野はやっぱボランチの方がいいのかな、
ボランチで、フォワードへの、その、
供給っていうの
は、うん、裏へのパスっていうの
は、ね。やっぱミッドフィールダーを飛び越えて、裏へ出すパスっていうのがやっぱ強烈なんですね。
強烈ですね、あれは。
だからやっぱり、このチームは小野稲本でいいなとは思ったね。ここがやっぱ肝になってるっていうのははっきりわかるよね。稲本がやっぱ今回ちょっと出れるね、3ヶ月出れないっていうのがすごい痛いなと。
すごい痛いですね。
ね、うん、だから小野が疲れてきたら稲本が出るし、稲本が疲れたら小野が出るしって、いいこのボランチのバランスがね、すごい作れてたので、あれだなと。ですね、その辺がちょっと厳しいかなという感想はあったんですが、どうでしょう、こんな感じで大丈夫なのかと、7-0 ではありますが、
だからね、あと9月になってからまた、インドのアウェーがあって、オマーンもアウェーがあってっていうふうなことで。
両方ともね、熱い国だし、アウェイでかなり辛い戦い強いられると思うのよ。条件悪いからね、インドなんか、ピッチとか悪そうだよね。どうなんだろうね、インドとかオマーンとかさ。
日本と比べるとね。
ねえ、で、オマーンはさ、今回来た時になんか、文句つけちゃってたじゃない、協会側に。練習場所のその芝が硬いだなんだっていうクレームつけてたから、これ絶対仕返しすると思うのよ。
まあ、なんていうの、アウェーの洗礼みたいな、
洗礼はあるよね。
だから逆に日本が向こうに行くときも、結構。
あるだろうね。だからそれは、ドーハの時だっけな、練習場に釘が巻かれたりしてて、全部その拾って歩いたとかっていう話があるように、そのぐらいきつい。
そうね、それも覚悟していく。
行かないと、そういう状態で勝てるのかっていう疑問がね、ちょっとあるかなと思います。コロンさんなんか見てどうでした、この日本戦。
あのね、もっと点取れててもよかったと思った。7点取ったけど、前半もっと取れてたんじゃないの？
いっぱいチャンスありました
ね。もったいないなって。でね、見ててなんて言うんだろう、まあ、相手が弱い。勝ったから、まあそんなに、気合い入れてなくても勝てる試合ではあっただろうけれども、それが見てる方にも伝わってくるような、なんかホワワーンってした感じの試合で、
そうだね、だからそのオマーンが 7-0 で折り返すとは思ってなかったんだろうと思うよ、みんなの想像力で、
そうだね、
そのなんかもっとこうピリピリした感じはね、欲しかったのよ。
佐賀さんなんかどう思いました？
途中から見たんだよね、で最初見た時にはインドが押してたの、
一時期そういうとこもあったね、
なんかあったあった、
やべえなと思って、点見たらね、なんかかなりの点が入ってたんだけど、ピリッとした感はなかった
ないよ、ね、
そういう意味では
やっぱりね、
やっぱね、日本でやっててあれだけの観衆でね、すごい盛り上がってた中だったらね、なかなか緊張感のね、持続させて、で大量得点だったから難しいですよね。
難しいのかな、
それはそう思うかなと思う。
でもそこでやっぱりこう、ある程度モチベーションを持っておかないと予選は勝ち抜けないっていうのは、まあヒデなんかはよく言うよね。
ただああいう時に怪我しちゃったりしたらね、逆にもったいないちゃう、
もったいないちゃもったいないからね、だから今ちょっと黄色信号が灯ってるのが、久保がやっぱり膝の調子が良くないらしくて、
そうです、
そうなんだ、
一時休ませようという感じがあるみたいですね。ちょっとその辺が心配なニュースなんですが、私ね、この試合見てね、一番の感想はね、セルジオの解説はやめようと。もうこれに尽きるなと。
僕、BS 見てました。
BS 見てました。セルジオがうるさい。もう試合より何よりセルジオがうるさい。
ちょっと回りくどかったり
する、ね。もう回りくどい。言い方が回りくどいんだよ。女のパッドみたいな言い方するんだよ。
まあ日本語下手だしな。
もうなんかね、イライラするの。同じことばっかり言うんだよ。で、なんかこう、タメ口じゃん。堀池とか言うじゃん。なんもなんかね、 あれが嫌だ。もうあれの片言だったらラモスのがまだいい。
そうね。ラモスの方がまあ割り切れてい
い、ね。そう、うん、あれをね90分だから見せられるのは辛い。
聞かされるの
は、ね。そう、サッカー番組のコメンテーターだったらいいけど、うんうん、あれは辛い。
実況でね、うん、やるのはねちょっとねって。
うんそう、それと、うん、だからその松木とのこのテンションの違いがもう、辛いのよ、見てる方が。
松木はね、また。
そうなんだよ。
応援団だから。
うん、そうなんだよ、うん。解説者じゃないような人じゃん。もう観客じゃん。
ボールが入ると、うわー
うわーっていうもんね。叫ぶからね、松木は。だからそれとなんかちょっとシニカルな感じの、うん、まあ、セルジオとの対比が辛いのよ。
うん、なんかもうちょっとニュートラルな人はいないか
も。そう。もうちょっとなんか解説陣を検討してほしいというのがもう一番の感想でした。
なるほどね、
うん。もう試合は二の次だなという感じの感想を持ちましたけども。
立っちゃうんだ。
うん。まあまあ、そのあれで、サッカー協会が、この久保を笑わせろという。
はい。
指令が出てるということ
で。うん、大きな噂だわ
ね。うん、そうだね。だから、ヤフーの投票でもですね、久保を笑わ、その、久保選手を笑わせる作戦っていうのを進行中なんですけど、あなたはどうですかっていうふうなことで、
うん
無理させないでほしいで、欲しいっていうのが 57%。
ああ、やっぱそうだろうね。
もう久保はそのままでいた方がいい。
そうだね、正直ね、うん、久保の笑顔ってそんなにかっこよくない。
かっこよくないね。
よね。
期待するほどのものじゃなかった。
インド戦でちょっと笑ってたじゃん。シュート入った時に。
まあね。
うんうんうん
それがね、やっぱどうも良くないんだな。写真に残るっていうのは良くないよ。
そうなんだ。
良くないと思うよ。
あえて残さなくていい。
残さない方がいい。
うん。
本人も気がついてんのかね、それ
に。うん。だから久保は侍だから。
そう。
だから逆にもう写真はいいですぐらいの感じで。うんうんうん、もう撮られると魂を吸われますぐらいの感じのキャラで久保は行ってほしいなと。うん。でも本当にいいキャラですね。
いいキャラですね。
いいですね。
もう、なんかね。
うん。
いろいろと久保伝説とかいう風なのも。
お、上がってきてる。
あるらしいんですよ。
ああ、うん、インタビューとかの面白いやりとりね、
キャバクラ以外に。
キャバクラ以外に。
うん
家では、飯、牛乳、リモコン、それだけしか食わ
ない。侍ですね、
もう久保はですね、気があったやつしか喋らないって。
あ
うん、だから、奥さんとは喋らないっていう。
なんとは使わないんだ。
それも、いい感じですね。
久保どうかっていうのが、僕はそんななくなる。
久保いい感じですね。
なんかですね、あと、科目ゆえにクラブ、所属しているクラブからですね、話し方講座の受講を勧められたこともあったりと
か。カウンセラーだ。
いや、大きなお世話ですね。
日本語カウンセラーがつくんだ、そこに。
そんな中、周囲が子育てですよね。
そう、子供をね、結構ほぼんのに育ててる。
で、尊敬するあのサッカー選手が、カール・ハインツ・シュナイダー。
ドイツのシュナイダーですね。
キャプテン翼の中の
出てくる。今、翼
くんの髪を白くしたような。
そうです。
ああ、
すごいです、
そういうことなんだ。うん、
素晴らしいですよ、久保さん。
はい。将来の夢がトラックの運転手になりたいっすっていう。
え？それ今大人になってからの将来の夢？
うん。
まあ、代表、引退したら、
引退したらトラックの運転手。
でも正直な話、どっちかっていうとトラック顔ですよね。
トラックの運転手に似合うと思う。
似合うよ。
ちょっと関わりたくない人が良くなりますから。
いいですね。いいですね。いい逸材ですね。
俺もなんか読んだぞ。大観衆が来てて、スタジアムに。来てる青少年たちに、皆さんに一言とか言われたら、みんな勉強頑張れっていう。サッカー応援してきたのになんだそりゃみたいな。
いいですね。いいですね。まあ、久保君も今はね、飛ぶ鳥を落とす勢いなので、今後もこの侍魂を、ね。
発して
貫いてほしいなと、
うん。あと、侍って感じさせるのがですね、久保の奥さんがですね、久保の体を気遣ってですね、栄養バランスの取れたものを用意するんですけど、久保はそれが、美味しくないらしくって、それを、そのことで奥さんが、口やかましく言うんですけど、その時に久保が言うんですよ。お前は体にいいものを食え。 俺はうまいものを食う。
サムライですね。
サムライ
です
ね。
サムライです。
サムライです。
サムライです。いいですね。
ふんどしを履いててほしい。
そんな勢いがあるもんね、今。
わかりやすいね。
すごいですよ。
そういうタイプの人間だったんだ。
いいですね。サッカー選手意外と個性的に見えるけど、みんな結構無個性だよね。なんかあの、インタビューの受け答えの。
あ、そうですね。インタビュー
すごい似てるじゃん。
受け答えがもう本当に、う
ん、個性を髪の色とかで出そうとするけど、うんうん、じゃあサッカー選手でっぽいくくりに入ってる、う
ん、入ってるよね。これあの変にあの N3000 とかレーサーもその感じってあるんだよね、うん、みんな同じトーンでっていう、うん、
ああレーサーの喋りね、
うん、なんかこうレーサーの喋りって特にこう上目線じゃん、うん、なんか上目線だよね、うん、
ちょっとね、うん、こじゃれた喋りを少し入れつつ、
そうそうそうそう、
なんか自己満足っぽい。
そうなんだよ。うん、俺らはしもしもかみたいな受け答えされるから、すごい腹が立つんだけど、うん、その中でやっぱこういうのいいですよね、
う
ん、逆に。
そうね、
うん。うまいものを食うと。
うん、
いいね。
いいですね。あれやっぱ数の影響なのかな、あのトーンって。
とか一時期のヴェルディが作ったのが来たんじゃないです
か。そうだろうね、うん、
熟して、
うん、ヴェルディってやっぱ全盛期は憎しみ合ってたって話だもんね、うんうん、もう練習がものすごかったらしいのよ、うん、一番すごい時はもう殴り合いやってるんだって、うん、ラモスとか
ラモスとか
本気でやれみたいな感じでものすごかったらしいのよ、うんうんうん、有名だったらしいのね、うん、それであんな口調になっていくっていうかニコニコしないって感じになっていったんだろうと思うんだけど、うんうん、それを変に引きずっちゃってるもんね、みんな。
うん、
うん、そうね。うん、だから岡野のインタビューとかすごい微笑ましかったんだよね、俺は今見ると。
うん。うん、どうなんだっけ？
なんかすごいバカっぽい感じが。
うん。
いい感じですよ。あの、どっちかっていうと、あの、テコンドーの岡本さんに通じるぐらいの感じの、インタビューですよ。
岡本さん、
岡本そんな感じ。
よかったです、手入れられて、みたいな、そんな感じのキャラで。
外れた時はどうしようか
と。もう帰れないと思いました、みたいな感じ。
ビビっちゃった。
そうそうそう。
そんな感じのね。
ですが、まあまあ、日本代表もね、頑張ってほしいですが。
あと、オリンピックの方も、うん、あの、オリンピックの組み合わせ。
組み合わせ決まって。
痛いね、
頭抱えだね。
あの日本はイタリアとパラグアイとガーナ、
もう死のリークじゃんね、本当に。
うん、厳しいですね。
辛いね。
いやでもある意味これ五輪代表の人にね、うん、肝に銘じてってほしいけど、うん
うん、
いやここでパフォーマンス出したら絶対に海外の道が開けるんですよね、この組は、
うん、
対イタリアで活躍なんかしたら絶対セリエ A からもうオファーが来るの間違いないですから、
うん
うん、
そうだね、
うん、それぐらいの覚悟でやってほしいね、うんうん、そうするとおのずと結果もだから今イタリアでやっても俺そんなに差は出ないかなと、うん、いう気はしますね、うんうん、
そうね、平山が出ないとね、
うんうん、平山が出ない、平山もいらない、いらない、まあ、逆に森本をね、招集してもらって、
森本ね、
スーパーサブでね、
アンダー23すぎるね、
うん、
アンダーすぎるね、
まだ16だもんね、かなり。
だからまあ高松、田中の、うん、山口県トリオで、うん、コンビでやってもらって、うん、でまあ、そのちょっと、田中のスピードが落ちた頃に森本の導入ぐらいの感じでやっていってもらえれば、まあでもサッカーファンとしては非常にこうキリキリするいい組ですよね。
そうですね。
きついね。
きついけども応援しがいがあるじゃん。もう燃えがいがあるじゃん。
うん。4年前はどこが優勝したんだっけ？
4年前がね、カメルーンだ。
カメルーン、
そう、2位がスペインだ。
2位がスペインだったかな。
そうそうそう。決勝そうだったよね。
ですね。
そうなんです。だから、結構アフリカ勢。
強い
ね。強いね。
アフリカ勢がそこのオリンピックで、いろいろと活躍してから、ヨーロッパのいろんなクラブに。
クラブに出ていくから。
あの時は枠外でエンボマが出たん
だ、うん、そうですね。
そうそうそう、はい、まあ今回のね、そのオーバーエイジを誰になるかっていうのが結構揉めてるみたいで、小野、うんうん、はもう出たいって言ってるんだけど、
ね、
クラブ側が出さないと。小、
う、
野、
ん、
はだから前回出れなかったじゃないですか、怪我して。
うん、そうですね、
うん。だからそれで出たいと。うん、でも本当、小野と高原ってあれだね、うん、これお、こいつら本当に重要な試合の時に同じピッチに立たないんだよ。
うん、そうね。
だから前のワールドカップの時も高原がダメだったでしょ、うん、オリンピックの時は小野がダメだったでしょ、うん、で今回はまた高原も危ない信号が出てるから、うん、本当にこいつら、あのこいつら同じね、静岡出身なので、うん、ちっちゃい頃から、まあ同じ学校じゃないですけど、うん、そのトレーニングセンターみたいなところで一緒にやってるんですよ、
うんう
ん、だからすごいコンビはいいはずなんだよね。
そうね。
でも一緒のピッチ立てないんだよね。
だから今、エコノミー症候
群。症候群なんですよ。これもう本当、サッカーの神様がいるだろうなっていう感じのする、悲劇的な感じですけどね。でもこの世代って苦渋悪いね。
悪いですね。
前の世代は苦渋すごい良かったけど、
田
中、あの、中田たちの時はね。
高原の時ですよね、
4年前、
そうそう、中田の時がブラジルだった、
あ、そうだ、そうだね、それでまあ 1-0 で勝ったんですけどっていうか、
ね、あったな、
これだからこの人らがワールドカップの代表になったらまたこう死のリーグに入りそうなちょっと不運な予感がする年代だなと思いますね。
女子サッカーもあれなんでしょ、首順悪かったんでしょ。
女子サッカーはです
ね、でもどうなんだろう、女子サッカーは俺いけると思うよ。
いけると思うんだよ。
あのチームはいいチームだもんね。
うん、
だからまあ負けるとしたらその体力差とか体格差になってくると思うけど。
まあそうなんだよね。
うん。あの技術的にはすごい分かりやすいし、シンプルだし、
うんうん、
いいと思うね、このチームは、
うんうん。
今から伸びてくるんじゃないかね。
でしょうね。
脚光浴びたらやっぱ伸びてくるだろうという気もするので。うん、
それはあるだろうね。
うん。頑張ってほしいですね。うん
はい、
まあまあ日本のサッカーはこれぐらいで、最後になりますけど、あの、いよいよユーロ2004が。
はい。
来週
もう明日から。
明日からか。
明日から。
見ないといけませんね。
明日っていうか今日の、深夜未明ですね。
うん。うん、未明ですね、うん。
はい。開幕します。
私とハンス以外は全然ピンと来てないみたいですよ。
いやいやいや、サッカーでしょ、
うん、
あのヨーロッパ選手
権。そう、ヨーロッパ選手権ですね。うん、まあ、ヨーロッパの中でナンバーワンを決めると。うん、ある意味、南米のナンバーワンよりも、なんかこう、もっとシビアに決められていく、
うん。
ワールドカップ、ヨーロッパの選手にとってはワールドカップの次ぐらいに重要な。
うんうんうん、
どこが強いんだろう。フランス、やっぱり。
フランスはちょっと、まあ、私は抜けてると、は思いますけどね。
うん、
他はイタリア、ドイツ、イングランド。
イタリアはそうでもないと思うな。トレセギがいるのはどこだっけ、この間、日本で。
フランス。
トレセギじゃねえや。この間、日本でやったのは。
あ、ネドベド。
ネドベドがいるところ。
チェコです。
チェコか。チェコとかね、
うん。
ポルトガルとかね。なんか俺、その辺が来そうな気が。
フィーゴはポルトガルだ。
フィーゴはポルトガル。
ポルトガル。
その辺が若干来るかなという。
あ、スペインもいる、あるしな。
うん。意外と第三国というか、うん、
あの、
王道、イタリアとかそういう王道ではなくて、
うん、
その辺がポコッと、ドイツとか、そういうとこじゃなくて、
うん、
そういうとこがポコッと来るかなという気もしますけどね。
ドイツもあるかもしれないよね、
うん、
ドイツは最近あんまりいい成績が出てきてない
らしい。出てきてないんだけど、こいつらは意外と残るからね、あのワールドカップでも誰もドイツが残ると思ってもなかったんですけど、やっぱ決勝まで残るから、
うん、
なんかこう底力はあるんですよね、やっぱ、
うん、
その辺でまあちょっと見逃せない習慣が続くかなと思いますね、
うん、
サッカーファンの方はぜひ、ね、うん、ユーロ2000、ワウワウでの放送になります。
ワウワウでやってます。
ワウワウか、
うん
うん。
このためだけにワウワウは私、かろうじて入ってる。
へ
ぇ、ね、
うん、
他はほとんど見ないんですけど。
うん
うん、まあ、ぜひ、楽しんで見ていただきたいなという感じで、最後に今週のスポーツと、
うん、
いうことで。
まあ、そのユーロ2004もありますし、うん、あと、F1 カナダグランプリ。
佐藤拓磨が、
ね、今回こそこれ、ね、やってねくれよっていう感
じいただきたいと、
うんうん、
まあ、今日のヤフーのコメント見てるとモントーヤがすごい褒めてたみたいなね、
うんうんうん、
いいですね、
はい、
今度こそ、
うん、
表彰台を狙うんではなくてやっぱり1位を狙って
1位狙ってほしいね、
行きたいですね、
うんうん、せっかく予選でね、
うん、いい位置つけれるんだから、
ね、
だから前に人がいないと圧倒的に速いはずなんで、
うんうんうん、
圧倒的っていうかまあね、マシも仕上がれば、
うん、
競れるはずなんだよね、うん、シューマッハと、
うんうん、
だから、ね、シューマッハとのバトルを見たいね。
ああ、いいですね、
うん、まあ、それでクラッシュするんなら、うん、それはそれでよしと、
うんうん、
だから、まあ、変に守るんじゃなくて、
はい、
もうシューマッハとやるんだっていう感じのレースを見せてほしいなと思いますね。その他は
あとルマンとかも。
あ、ルマン今週だっけ。
今週日曜日。
あ、日曜日か。
やります。
お、今年誰が出るんだろう、日本。右京とか出てくるの、また。
右京どうかな、
どうなんでしょうね。
うん、
ぜひ、あれに復活してほしいですね。ドリキンの土屋圭一に。
ああ。
夜中が異常に早いっていう育ちが死んでるっていう夜がなぜ夜が早いっていう速さを誇るというねあのうわーっていうじゃあゲージの走り見たいですけども
あとあの NBA のファイナルも始まって
そうですねピストンズと、レイカーズ
今、ね、あのピストンズが2勝1敗 で,
2勝1敗で、
リードしてます
そうねレイカーズがかろうじて1勝できたと、はい、あのちょっと試合見ましたけどね、うん、やっぱりあの個人的に言うとレイカーズにカール・マローンがいるのが気持ち悪いね、はい、あやっぱマローンはユタジャズでしょって、うん、あの紫のユニフォームじゃなくて黄色のユニフォームが似合わないのよ、うんうん、だからレイカーズは負けるなと思ってますあうん、ピストンズだな、今年はという気もしますけどね。うん、まあ、ぜひ見てください。はい。いうような感じですか？
そうですね。
うん。ということでですね。うん、サッカーの試合は、まあ、一時ないのかな？
一時そうですね。ユーロ2004があって、あと J リーグが。
そうか、J リーグが始まっていきますから。で、あと、まあ、あの、今ね、代表で怪我してる選手が、うん、本当、久保を筆頭に、うん、稲本とか、どのくらいで戻ってくれるのかっていうのが、ちょっとね、うん、注目したいなと思うと。そうですね。
あと、まあ、ワールドカップ予選前に、あの、アジアカップっていうのはね、うん、ありますんで。
そうか、うん、アジアカップがあるんだ。うんそこで韓国の強さというのもやっぱり見とかないと ね、うん、いけないかなと、はいはい、いつかはぶつかる、はい、予選勝ち上がれば強敵なので、はい見ときたいなという感じでございます、はいということで今週お届けしましたお届けしたのはビジェット
ファンスでした
また来週